石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所株式会社がお届けいたします。
皆さんこんにちは、番組インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第96回をお届けします。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、最近若い方からの結構質問も多いんですけども、やはり20代の方から、技術職の方から、こんなご質問いただいてます。
はい、
初めまして、いつも楽しく拝聴しております。私はジャスダックに公開している、精密機器メーカーで研究開発職をしております。
面白いね。
また最近では、東大の研究共同研究員として、すごい世界に負けないものづくりの実現を目指しております。
素晴らしいですね。
私は研究開発職ということもあり、お客様との出会いやり取りも少なく、実験室に毎日こもるような生活です。そのため最近では、ビジネスセンスを磨く機会がないことを不安に感じ、先生のポッドキャストや著書で勉強させていただいております。さて、この度は質問させていただきたくて投稿しましたの、私は将来技術系コンサルタントになりたく思っています。もちろん技術的なことを勉強しなければならないのは言うまでもありませんが、将来このコンサルタントとして求められるスキルやノウハウなど、どのような自分の高め方をしたらいいのか教えていただければと思います、ということでいただいてます。
そうですね、
技術系コンサル、
そうね、面白いね、素晴らしいね、こういう仕事をね。これ早川君だったらどう思う？
あ、僕に質問ですか？
そう最近早川君すっきりしてるよね。
あ、本当ですか？それはどんな外見的ですか？
いや、なんか考え方ってほら形に出るでしょう。
はい、
なんか外見がすっきりしてるってことは、考え方も随分すっきりしたのかなという感じで。
ちょっとプレッシャーなんです
か？はい、
そうですね、この方求められるスキルやノウハウっていうことで、まず当然その専門職なんで自分の専門のところは強いと思うんですけども、その前にやっぱり最初の独立されるときに、仕事を取るときというか、そのなんて言うんでしょう、まあ、前もあったと思うんですけど、その営業というか、その辺どうやって仕事を取っていくかとか、
面白いね
っていうふうにちょっと素人ながら思いました。
やっぱ経営者目線になってるね。
あ、本当ですか？
もちろんすごい重要ですよね。でそういうことも含めて、人間性とか、
はい、
人とつながる能力とか、
はい、
あるいはその、最終的に全ての開発とか商品は、
はい、
顧客がどういうふうに使うかってことでしょ。
はい、
例えば技術系のコンサルタントなんで、最終的には商品とか製品とか、それを工業的なものにしても、B2C でね、使うにしても、そこに持っていく形で商品作るわけでしょ。だからそういうそのマーケットの方たちが何を考えてるかとか、どんな気持ちでそれを使うかとか、
はい、
嬉しいのか楽しいとかね、
はい、
そういうのも含めてなんで、心理学とかも含めて、そういう人間に興味を持つとかね、
はい、
人とつながる能力とか、そういうのがすごく重要だろうね。
なるほど。
これまでっていうか、
はい、
景気のいい時っていうのはね、一つの能力だけでほぼ OK だったんですよね。例えばその技術だったら技術がすごくできるとか、
はい、
突出してできるっていう、本当に突出してできれば変人でもどこでも生きていけるんだけど、はい、今の時代っていうのは競争も激しくなってきてるし、
はい、
マーケットもその拡大よりも縮小だよね。
はい、
そうやって考えると、何かの専門性が一個だけあるっていうのは、実は弱いんですよ。だから専門分野が2つあって、
はい、
それが掛け合わされてるとすごく良いっていうね。
はい、
で、この方なんかの場合は将来コンサルタントになるってことなんで、
はい、
コンサルタントが実は一番苦手なのは、
はい、
営業だったりとかするんだ
よね。あ、やはりそうですか。
だから人とつながる能力とかがすごく弱くて、
はい、
だから特にこう技術系のコンサルとかになりたいっていう方なんかは弱いと思うんですね。
はい、
ってことは、みんなが弱いところが強い方がいいんですよ。だからいつになったら自分が物も売ってこれるよとか、
はい、
どんな人でも仲良くなれるってことは、いろんな人からいろんな情報を取れるってことですね、はい、こういう技術の人って自分で技術磨こうとしすぎちゃうんで、
はい、
情報がこういっぱい入ってくるようなネットワーク作れてたら全然違いますよね、
うん、そうですよね。特に本当に技術職 の、 その専門のスキルだけじゃなくて、まさにこの方おっしゃるようにそのコンサルタントとしてっていうことはまた違う部分が求められますよね、う
ん
う
ん、例えば今すごいいいところにいるよね。こう東大にいるんでしょ。
いやすごいです ね、
ねってことは一般の例えば技術職の方が企業で働いているよりも違う種類の人たちと会えるわけでしょ、
はい、
で東大ってやっぱり基本的には日本を代表して、はい、世界でやってることをやっぱり日本を負けないようにしようと思うところらしいんだよ。
なるほど、
うん、ってことはいろんな人がいらっしゃるから、
はい、
どうなんだろうね、食堂に行って声かけるとかでも、うん、実はすごい面白いこう人間関係が作れるかもしれないですよ、だからそういうことも意識して、僕だったら今からもうその技術系のコンサルタントにもう自分がなったつもりで行動するけどね、
はい、ああ、なるほど。最初にもう、確かに今石原さんおっしゃったようにそのやっぱ人とつながる能力が必要だってことだったんですけど、じゃあ具体的にどうすればって僕もお聞きしようと思ったんですけど、すでにこの方その自分の本来働いてる会社の他にいつもその他が大事だっておっしゃってますけど、まさに東大というその外部のところに接してるわけですもんね。ここは生かさないってないですよね、
うん、どうしたら人と仲良くなると思う。いや例えば今の環境やね、この人の環境で自分はまだ20代でしょ、
はい、
で運よくその東大に行けて技術開発なんかしてるわけでしょ、いろんな人とこうさ、はい、接する機会があるわけじゃないですか、はい、ただそれとは数年のうちに何人ぐらいの人とすごく親密になるかっていうことを考えたら、どうしたら仲良くなると思うか。
そうですね、まあ、この方きっと何か当然、ご自身の能力があって認められて東大に入ってると思うので、そこが何なのかをきちんと把握した上で、なんて言うんでしょうね、ちょっと抽象的ですけど、その自分の、まあ、それが情報なのか技術なのか分かんないですけど、を役に立てる何か形にして、その東大にもの、なんか周りにいる人たちに、なんて言うんですかね、役に立てるような何か形で発信するで、興味を持ってもらう、
ほら例えばさ、
はい、
この人ほら技術系のコンサルになりたいわけでしょ、ってことは今自分が開発してる分野以外にも、
はい、
いろんなことを知っておいた方が絶対得だよね。
そうですね、
なおかつ技術だけじゃなくていざとなったら聞く相手をいっぱい捕まえておいた方が得だよね、
はい、
だから僕だったらそうかと、もう自分は技術系のコンサルになる、もしくはもう技術系のコンサルなんだと思って行動すればいいんだけど、
はいはい、
目の前で例えばこう会えるかもしれない人たちと仲良くなったらもう勝ちだよね。
いや本当そう思いますね。
だよね、例えばすごい特殊な分野も含めて30種類の分野の人と仲良くなれたら絶対得でしょ、
はい、
ね、じゃあ仲良くなるにはどうしたらいいのっていうさっきの質問なんだけど、どうしたらいいのって
そうですね、うん、仲良くなるには
これね、どうするかっていうとね、興味の分野をもう広げちゃうこと。
ああ自分の、
うん、だから例えばその技術の人って今やってる技術のことに興味があって、
はい、
まあ、人ってそういう傾向あるんだけど、今やってることには興味を持つんだけど今やってないことには興味を持たないんですよ、
うん、
ね、だけどこの人将来的に今、ね、言ったみたいに30人でも50人でも面白い人 と、はい、と仲良くなって、
はい、
コミュニケーションをずっと取り続けてると、
はい、
すごいラッキーですよね、うん、将来的にはいろんな分野に対して自分はグリップしてた方がいいって考えたら、はい、今から仲良くなればいいんだけど、はい、ね、だから興味を広げといてとにかく質問するといいね。
そっか、これ僕答えなきゃダメだったですね。
え、
僕がまさにやってる仕事なんで外に興味持って
例えば僕ってもコンサルやってるじゃないですかでね、僕と普通の人のコンサルの違いって割とそのコンサルの方っていうのは分野を区切ってることが多いんですよ。
なるほど、
まあ、一般的にもそうだよね、自分の仕事には興味あるけど、はい、自分の仕事の一歩その違う分野隣の分野にもう興味がないから、はい、そういう人に会ったとき興味を持たないんだよね、うん、でだから僕はもうそのコンサルやるときに全ての分野をやるってもう決めてるから、
はい、
だからもしかしたらこの人の仕事将来世話するかもしれないなと思いながら発想してるんですよ、
ええ、
そうすると例えば何業でも知らないことは前倒しで聞いといた方が得だって思ってるんですよ、
うん、
わかります、はい、例えばコンピューターの仕事をしてる人がいるとするじゃん、
はい、
うん、でコンピューターの仕事でもいろんな分野ってあるでしょ、
ええ、
それ知らないと思ったら僕どういうふうにセンサーが働くかっていうと、将来そういう仕事をする人のコンサルするとなった時にチャンスだと思うんですよ。
うん、
だってその情報を先に仕入れとけば、 実際にその仕事になった時に出すものがいっぱいあるってことでしょ。
スタートが違いますよね。
そうそうそう。だから僕全方位的にこうコンサルしようと思ってるとアンテナがいくつもあるんですよ、はい、で例えば彼が今この技術でなんか開発してるのに隣の分野が興味ないみたいな形になっちゃうとこれすごい損だよね、うん、しかも東大みたいなところにいてでしょ、はい、ってことは食堂でも何でもこんにちはって何やってるんですかって言ってさ、うん、へえそれどういうことですかって聞いたら基本的には質問されて嫌な気持ちになる人いないでしょ、うんね、でしかもそれは自分から見たら将来何か役に立つかもしれない、うん、ということの仕入れだから、はい、すごい面白くて、うん、今その業界ってそうなってるんですかとかその分野ってそうなってるんですかって話でしょ、うん、で次の人に質問したときに例えばしばらく経って誰かに質問したときに、はい、それと同じことやってる人がいたときに今度会話になるんだよね、うん、なんかその分野ってこういうことなんですよねって言ったらなんでお前知ってんのって話になるでしょ、うん、そうするともうちょっと奥が聞けたりするよね。そうすると今度こっちはどういうことができるかというとこの人と前回の人どっちの方がプロっぽいかなみたいなことが分かるじゃん、はいね、でこれ3人ぐらいすると あの人が一番プロでこの業界ってこういうものなんだなっていうことが終わった状態っていうかさ、うん、でなおかつその中で一番素晴らしい人がいたら、はい、定期的になんかお話聞いてもいいですかとか言いながら 2,3 ヶ月に1回ずっとネットワークを取っておくとね、うん、多分この人も技術職だからこいついけるかいけないかとかさ、うん、このおじさんはすごいかどうかって分かるはずなんで、はい、そういうものをもうずっと広げていくような感じで準備するといいですよね、うん、
そうか、まあ、それにそのなんていうんでしょう、人間ってやっぱり興味持ってくれた人は好きになりますしね。そうそうそうそう、みんな基本的にウェルカムですよね。そうそうそう、うん、
だから僕コンサルし始めた時によく本屋に行って、はい、この本は今は読まないけど将来読むだろうなという本を結構たくさん買ってたんですよ。でそれ本箱にバーって入れてあって、はい、3年後とか5年後にあそうそうあの本あったあったって読んで、ね、その業種のコンサルとかに役立てたりとかすることがあったんです、はい、で今もやってるの。
そうか、それは新しい本の買い方ですね。
いや、 やんないそれ
これは初めてでした。
絶対これ将来必要だと思って、はい、僕ストックするための本とか結構たくさんあるよ。
本もそうだし興味のないと思われる分野も実は将来、
うん、だって必要だと思っていきなり勉強し始めたって遅いじゃん、
う
ん、
そうですね。
で僕なんかコンサル全部やるって決めてたんだから、はい、やったことない業種の人に会った時なんか、うん、もうすごい興味全開。
そっか、
何してんの何してんのって聞くじゃない。そうすると面白いんだけどさ、またさ注目されない職種の人なんかは、はい、もう嬉しくてなんかこう目輝かして説明してくれるんだね、
う
ん、
う
ん、だからそういうような感じになると、基本人とのコミュニケーションすごくできるようになるし、はい、いろんなネットワークがあるから、はい、例えば何々さんってどうしてそんなたくさん人間知ってるんですかっていう話になるじゃないですか、うん、そうすると専門分野プラスコミュニケーション能力とか、ねまあ、それがもっとこうなんか営業力まで展開しちゃうともっといいんだけど、うん、そういうことができるでしょ、う
ん、僕あんまり嫉妬とかしないんですけど嫉妬しますね、うん、この方に20代 で
これずるいよ ね
いやもう本当最高の環境ですよね。
俺だったら絶対頑張るよ、
いやもうぜひ
感動してんの2人で、
ね、いやずっと途中からこの番組忘れていいなって思ってました
この人なんかあれだね、それ公開録音とか、ね、
ぜひぜひまたやりますので
顔見てみたいわ、うんうん、
ぜひまたお便りいただければと思います。ということでまずは、この方今のこの恵まれてる環境をちゃんと
そう絶対頑張ってほしいね、う
ん、意識した上で、興味の外のことでもどんどん人に質問してそして広げていく、
うん、
まずそこからということで、はい、はい、ぜひ頑張っていただければと思います、
はい、よろしくお願いします。
石原明の経営のヒントプラス、今日は第96回お届けしてきました。石原さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒント、このプラスからですね、発展した、バージョンとしてこの度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい、
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、うん、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話ししようと思って、有料版作ったんですね。うん、なんで、時間も40分ぐらい。 メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい。
だから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね、
はいはい、ぜひ石原明 .com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います、
はい、これ倍速とかもついて
ますね。そうなんです。倍速もついてますし、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい
はい、ご招待させていただきますので、はい、ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isihara-akira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所株式会社、プロデュース菊田す早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、岩山千尋によりお送りいたしました。